おはようございます。冬休みに、新学校が冬休みに入って、安藤先生がずっとこちらにいるようになってほっとして、リモートの期間とかもできて、今新学校は冬 のやはり燃料費も高いですし、安全のことを考えて、冬休みがすごい長くなりました。ですごく安心して、いましたら、また急に安藤先生が新学校に行ってしまって、焦ったっていう、今年の私のテーマは目を覚ましていなさいなんですけれども、また寝てたなみたいな、そういうところからまた学びをして今日になりました。で、今日は申命記の18章を学んでまいります。また約束の地にイスラエルの民が入ろうとしていく中で、モーセが復讐のように語っているところですけれども、ここで聞いている人たちは最初に神様から、約束や命令を聞いていた民たちではなくて、家族や民族というか族の長から話は聞いていたでしょうけれども、まだ身になっていないかもしれない若い者たちがこれを聞いて、いるわけです。何度も御言葉を聞くことができるというのは私たちにとって幸いなことですけれども、その同じように彼らも、もう一度復讐のように、モーセを通して言葉を聞いてまいりました。今日は18章の、テーマとしてはもう一人の偉大な預言者という、テーマですけれども、大きく、分けると1番と3番はちょっと似ているかなと思いますが、また2番と大きく2つにテーマが分かれていると思います。申命記18章の1節から8節を、今日も交互に購読して、それからお祈りをして始めてまいります。私が奇数を読みますので、皆様は偶数をお読みください。申命記18章1節から8節。レビ人の祭司たち、レビ部族はすべてイスラエルと同じようには相続地の割り当てを受けてはならない。彼らは主への食物の捧げ物を自分への割り当ての分として食べていく。祭司たちが民から、すなわち牛でも羊でも生贄を捧げる者たちから受けるべきものについての定めは次の通りである。肩と両方と胃の部分は祭司に与える。彼とその子孫がいつまでも主の皆によって奉仕に立つために、あなたの神主があなたの全部族の中から彼を選ばれたのである。彼はその場所で主の前に立つ自分の同族レビ人と全く同じように自分の神主の御名によって奉仕することができる。ではお祈りいたします。神様、今日も私たちを集めてくださって、あなたの言葉を共に学ぶことができますことを感謝いたします。数千年前に書かれた、残されたあなたのお言葉ですが、今の私たちにもあなたが語ってくださっていることを覚えて、どうぞ大切に読み進めていくことができるように助けてください。またこの言葉を私たちは自分のものだけにするのではなく、自分たちの子孫にまで伝えることができるように、また教会の兄弟姉妹たちにも伝 伝えることができるように、御言葉に一致して歩むことができるよう守ってください。これからの時間を委ねして、イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。まず今読みました一節からですけれども、レビ人の立場と、息を避ける命令の復讐が一節から15節まであります。神様は十二部族の中でレビ部族を選ばれて、もっぱら主ご自身のために奉仕するように定められました。いろいろな部族の中から選んで神様に仕えるのではなくって、一つの部族だけを選ばれたというのは非常に不思議でもありますけれども、この時にはきっと神様の深いご計画の中で必要なことであったと思います。そして彼らは他の部族のような割り当て地を持つことはありませんでした。ここにももっぱら主に仕えるためにというふうに書いてありますけれども、主に皆が捧げたもので支えられて、また諸部族の相続地から48の放牧地に散らされて住むわけです。そしてそこで捧げ物の奉仕をすることになっていました。そしてその生活の中で、食べるもの、については3節4節にありますように、捧げ物の中から神様が定めた場所をいただいて生活することができましたし、4節には初物によってとありますけれども、民が持ってくる民が持ってくる初物を通して、レビ族の方々は、生活をすることができました。でそれは他の部族にとっては、感謝なことですし、光栄なことですし、同じようにレビ族の方々にとっても感謝のことですし、光栄なことでありました。でこの時代は本当にレビ族だけがこの生贄を捧げる、もっぱら主に仕えるという働きをしております。五節にもありますけれども、彼とその子孫がいつまでも主の御名によって奉仕に立つためにとあります。今は そういうことではないですね。安藤先生の息子がここの牧師になる子とか、そういうことは今の教会では、ありませんっていうこともないですけども、ないわけです。神様が召された、方、そして教会が招聘する方が次の牧師になって私たちの群れを導いて、参ります。そのように現代ではなっています。そして6節にあるんですけれども、もしレビ族が自分が住んでいるイスラエル中のどの町が組の中からでも出ることを望むなら、主が選ばれる場所に望むままに行くことができると、書いてありますね。何かそこでしか働けないというわけではない、その自由なところがあって、ここ読んでちょっとほっとさせられました。そして、また望んだ場所にあっては同じように、自分の神主の御名によって奉仕することが、できるというわけです。しかしそういうものとまた話を変えて、9節からはあなたの神主があなたに与えようとしておられる地に入ったとき、あなたはその異邦の民の忌み嫌うべき習わしを真似てはならないと、新しい地に約束の地に入ったときに、そこにある、危険なものについて神様は教えてくださいました。でこれはレビ族の人たちに言ったことではなくって、今度はみんなに話されていることであります。9節から15節までを 読みます。あなたの神主があなたに与えようとしておられる地に入ったとき、あなたはその異邦の民の忌み嫌うべき習わしを真似てはならない。あなたのうちに自分の息子娘に火の中を通らせる者、占いをする者、牧者、まじない師、呪術者、呪文を唱える者、霊媒をする者、口寄せ、死者に伺いを立てる者があってはならない。これらのことを行う者は皆主が忌み嫌われるからである。これらの忌み嫌うべきことのゆえに、あなたの神主はあなたの前から彼らを追い払われるのである。あなたはあなたの神主のもとで全きものでなければならない。確かにあなたが追い払おうとしているこれらの異邦の民は牧者や占い師に聞き従ってきた。しかしあなたの神主はあなたがそうするのを許さない。あなたの神主はあなたのうちから、あなたの同胞の中から私のような人の預言者をあなたのために起こされる。あなた方はその人に聞き従わなければならない。約束の地に入りますと、そこはカナン人ですとか外国の民が住んでいるわけで、彼らは偶像を信じ、また拝み、従ってきたわけな、して従っているわけなんですね。で、よく安藤先生がここで話されますけれども、アラノを通っている時には本当に神様が彼らを導いて、昼は雲の柱、夜は火の柱となって、もうずっと一緒に前に後ろになり導いて来られて、他のものを拝もうとかそういうことはなかったわけですね。しかし約束の地に入った途端に、偶像を信じる人々がいて、そして偶像というものがあって、そして、その偶像によってあたかも繁栄しているかのような、幸せに暮らしているような人々がたくさんそこに存在するわけです。そういうところに入って、無菌室のようなところから表に出た子がすぐに風邪をひいてしまうように、あっという間にそういうものに影響を受ける、魅力を持つということを神様は約束の地に入る前に、危険であるということを教えて、くださいました。13節に、あなたはあなたの神主のもとで全きものでなければならないと、ありますけれども、この全きものっていう、言葉は聖書の中にも他の箇所にもあるのですが、主の心にかなっているという意味で使われていること、ことがあります。創世記の6章の8節とか9節、これはノアのことが書かれているところですけれども、創世記の6章の8節に、ノアは主の心にかなっていたというふうに書かれています。ノアは神様の言葉を聞いて、ありえないと思うようなこれから起こることを聞いて、大きな船を作るということをしたわけですね。彼がこの時にしたことっていうのは普通じゃなかなかできないようなこと。でもノアは主の言葉を信じてそれに従いました。そういう意味で主の心にかなっている、主がおっしゃっていることをその通り信じてするという意味があるわけです。で、それと、10節以降に書かれている、自分の息子娘に火の中を通らせたり占いをしたりということは全く真逆なことなわけですね。で、日本でも世界でもこういう10節11節というものは日常的にたくさんあります。で、皆さんは分かりませんけれども、私もクリスチャンになる前ですね、子供の頃というか若い時に占いの本を見たりとかそういうものは結構好んでしていました。少女雑誌なんか見ればそういうの必ずあって、その見てね、自分今週はこうなのかしらとか思って喜んだり恐れたりすることがありました。影響されるということがありました。 ですから私たちはそういうものにちょっとこう目がいってしまったり影響されたりっていうことがあるわけなんですね。勝手に朝のテレビの番組なんか見てたら勝手にそういうものが流れてきたりとか、雑誌とか新聞とか見ても必ずそういうものが入っていたりとかするわけです。でそれが神様の忌み嫌われるっていうこと、12節にも主が忌み嫌われるということが書かれていますけれども、私たちはそのことを知っておりますけれども、神様が本当にお嫌いになっているということを覚えていたいと思います。っていうのはクリスチャンになったばっかりの方とか、あとクリスチャンホームに育っていても子供たちですね、中高生とか子供たちは意外にそのことを、ね、知らないんですね。いけないかもしれないなって思ってるかもしれないけど、神様だけが私たちを導くっていうことをちょっと薄くしか知らない、教えられてないのかなって時々ちょっと怖くなったりするんですけれども、私たちの姿勢というものがやっぱり子どもたちにも伝わっていきますし、今の子どもたち、中高生たち、青年たちがこういうものに心を惹かれるっていうことが青年だけじゃなくて婦人とか少年もそうかもしれませんけど、心惹かれるっていうことがもしかしてあるとしたら、それは主に忌み嫌われることを選んでいるんだということを恐れを持って、いなくてはなりませんし、それを教えていかなければいけないというふうに思うわけです。それは私の責任でもあるかなと思いますけれども、皆様もぜひ お祈りに覚えてください。14節には、確かにあなたが追い払おうとしているこれらの異邦の民は牧者や占い師に聞き従ってきた、しかしあなたの神主はあなたがそうするのを許さない。異邦の民はこういうものに、自分たちを従わせているわけです。しかし私たちが従うべき方は主だけだということをここで神様はもう一度モーセを通して教えてくださいました。そして15節、さっきも読んでしまいましたけれども、以降に入ります2番のモーセのような預言者が送られるというところです。あなたの神、主はあなたのうちからあなたの同胞の中から私のような一人の預言者をあなたのために起こされる。あなたがその人に付き従わなければならない。これはあなたがホレブでの集まりの日にあなたの神主に求めて、私の神主の御声は二度と聞きたくありません、この大きな日はもう見たくありません、私は死にたくありませんと言ったことによるものである。でそしてその後に、私は彼らの同胞のうちから彼らのためにあなたのような人の預言者を起こして、彼の口に私の言葉を授ける、彼は私が命じることすべてをあなたに告げると、ずっとこう書いてあるわけです。でモーセのような一人の預言者とありますけれども、このレジュメの方の2番の1番ですね、モーセの後にも多くの、真の預言者たくさん出てまいりました。ここに書かれている、サムエル、無名の預言者ナタン、ダビデ、エリア、エリシャ、イザヤ、エレミア、そして新約最後の、預言者バプテスマのヨハネに至るまで忠実な預言者は出てきたわけです。そしてその預言者 の必要ですね、この、民が、ホレブのでの集まりの日に、私の神主の御声は二度と聞きたくありません、主の声を聞いたら私たちは死にます、滅びますというふうに言ったからだと書かれています。申命記の5章22節にその時のことがまた詳しく、他のすでにエジプト記 の20章のところの出来事なんですけれども、20章はちょっと軽くしか書いてなくって、申命記の5章 の22節からにその時のことがちょっと詳しく書かれています。申命記の5章の22節からを見れば、これらの言葉を主はあの山で火と雲と暗黒の中から あなた方の集会全体に大声で告げられたの、後ですね、部族のすべての頭たちと長老たちが私のもとに近づき、24節、そして言った、私たちの神、主は今ご自分の栄光と偉大さを私たちに示されました。私たちは火の中から御声を聞きました。今日私たちは神が人に語られても人が生きているのを見ました。今なぜ私たちは死ななければならないのでしょうか。この大きな火は私たちを焼き尽くそうとしています。もしこの上なお私たちの神、主の御声を聞くなら私たちは死んでしまいますというように、神様の声の清さに滅びてしまうというふうに民はモーセに、言って、言ったわけです。で、それで、神様はそのことの時のことに、免じて、またモーセのような人の現象を起こすと言われましたけれども、全く人って全く預言者が本当にいるのかというと、モーセでもそうではなかったわけですから、完全な全き者、完全な全き預言者というのは人の中からは生まれてこないということはわかります。2番の小さい2番の B に、罪ある人は神の前に立てないとありますけれども、民は恐れて、モーセが神に会い、民のために取りなし、また神の言葉を受けて自分たちに伝えてほしいと、願いつつも、モーセに逆らうということですね。そして主の前に最も清く謙遜だと言われたモーセでさえ神の姿を見ることはできないわけです。そして約束の地にも入ることができないモーセのしてしまった罪のゆえに、罪の行動のゆえに、約束の地にも入ることが許されず、もうすぐ地上の生涯を終えようとしていくわけですね。で、しかし、ここに安藤先生こう書いておられますけれども、私たち罪人には神との間を取りなし導くモーセのように、モーセに勝った導き手が必要だということです。中保者と書いてありますね。祭司、罪の贖いを贖い取りなす方、預言者、御言葉を伝え教える方、を正しく私たちを裁き治め導く指導者が必要だということです。で、2番の1番にあったように、たくさんの真の預言者が、神様が召された預言者、忠実にその働きをした預言者はおりましたけれども、誠の預言者、誠の私たちと神との間に立つ方は救い主キリストしかいらっしゃらないということが、わかります。預言者たちは誠実に神様の言葉を伝えてきましたけれども、それは本当に新約聖書につなげる、イエス様の誕生につなげる働きをしていったわけですね。そして、3番の、後半の方に、新約聖書の、人々もまたイエス様がその預言者であるということを示しているとあります。バプテスマのヨハネもそれは自分ではないと証しして、救い主を示しました。それはヨハネの1章21節などにあります。ピリポもそのようにナタナエルに対して告白いたしました。またキリストご自身もそのように証言されました。また使徒たちも、御子イエス・キリストこそモーセが預言したその一人の預言者であるということを証ししました。使徒の働きの3章の22節と17節ぐらいから読んだ方が分かりやすいんですけれども、そのように人たちも証ししました。そして今私たちはこの聖書全体を読む中で、そういうふうに証しされているイエス・キリストこそが私たちの神との間の真の中保者、また祭司、預言者、王であるということを知っております。で、3番目に真の預言者と偽りの預言者の見分け方というのが20節から22節に、ございます。20節から読みます。ただし預言者であっても私が告げようと 命じていないことを不尊にも私の名によって告げたり、あるいは他の神々の名によって告げたりする者がいるなら、その預言者は死ななければならない。あなたが心の中で私たちが主に語られたのではない言葉をどのようにして知ることができるだろうかというような場合、預言者が主の名によって語ってもそのことが起こらず実現しないなら、それは主が語られた言葉ではない。その預言者は不尊にもそれを語ったのである。彼に怯えることはないと書かれています。この、20節から見ましたけれども、18節と19節も読みます。私は彼らの同胞のうちから彼らのためにあなたのような一人の預言者を起こして、彼の口に私の言葉を授ける。彼は私が命じることすべてを彼らに告げる。私の名によって彼が告げる私の言葉に聞き従わないものがあれば、私はその人に責任を問う。そして20節、ただし預言者であっても私が告げよと命じていないことをと あるわけですね。ここに、書かれている言葉で、私の言葉、私の言葉、私が告げよと命じたっていうことが書かれています。預言者が神様の言葉、私の言葉を聞いてその通り語るということを神様は言っておられます。でもそうではない者たちが存在しているということが恐ろしいことなわけですね。それで民はモーセに改めて真の預言者と偽りの預言者を正しく見分ける、術ってこう書いてありますけど、を問いました。いつの時代にも偽預言者が惑わしを行う。サタンや肉に支配されて悪意だけではなく、善意によって主が告げられなかった偽りの預言を行い、真の預言者を迫害したという歴史がイスラエルの中にあるわけです。預言書ですね、旧約聖書の預言書を読むならば、そのことがよくわかります。ここに括弧エレミアとありますけれども、エレミアもそのような迫害を受けた預言者でした。サタンや肉に支配されてとここにありますけれども、また悪意だけではなく善意によってと、王に忖度してというんでしょうか、そういう預言者もありましたね。そういうことがこの、旧約の時代にもありましたし、また今もそういうものが、いて私たちの生活の中に入り込むことを狙っているということを忘れてはいけないと思います。でそういう中でB ですね、モーセが示した判別法は時間はかかるだろうが確かなものである。その預言が成就するなら本物、語った通りにならなければ偽物であるとあります。イザヤ書の55章の11節を読みたいと思います。イザヤ書55章の11節、そのように私の口から出る私の言葉も私のところに虚しく返ってくることはない。それは私が望むことを成し遂げ、私が言い送ったことを成功させる。プリントの方大丈夫でしょうか。一節とか書いてなかったです。消えてるのかな。今は、イザヤ書の55章の11節を読みました。他にもエレミアの28章9節や申命記の18章、今読んだところですね、18節から22節にそのことが書いてあります。その通りになる、なっていくということですね。で、その下に迫害され続けたエレミアでありますけれども、彼が真の預言者であることは主の裁き、そして彼の預言の成就によって明らかにされた。主の御言葉は必ず実現するということですね。それがイザヤの55章11節にも書かれてありましたし、預言書に書かれている言葉を読みますと、また特に 救い主に関する予言を読みますと、今私たちは明らかにそれが実現していることを知るわけです。で、イザヤは誠の預言者であったなとか、エレミアは誠の預言者であったなということが分かっていくわけです。で、ただここに記された見分け方は時間がかかるっていうことがありますね。もう旧約の預言者たちが預言したことが実際になったことを今私たちはこう3000年とか4000年経って見てますので、本当だなって分かりますけれども、時間が経って分かることっていうのがあるんだということを私たちは覚えなければなりません。そこで私が今回ああそうだなと思ったのは、イエス様のご生涯の中でイエス様が語られて、もうそのままイエス様が生きておられる間に、この地上におられる間にそうなっていったことっていうのはたくさんあると思うんですね。で、まあ、例えばペテロがイエス様をいなむときに、鶏が鳴く前に3度私のことをいなみますとイエス様は予言されましたけれども、それはその通りになりました。で、まあ、そういうことからも本当にイエス様が誠の預言者救い主であるということを私たちは知ることができます。で、最後ですけれども、2番、今日も私たちは気をつけなければならないということですね。A にイエス様も弟子たちに警告されたとあります。マタイの24章の4節5節、マタイの24章4節5節、これは本当にイエス様が最後の方に語られた言葉ですけれども、そこでイエスは彼らに答えられた。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそキリストだと言って多くの人を惑わしますとあります。イエス様もそのことを私たちに警告してくださいました。終わりの日に偽預言者が大勢出てきて惑わすということですね。で、その預言は語ったことが聖書が語っていることと違っているっていうことに私たちはまず気がつかないといけないということです。聖書が言ってないことを言っている、聖書が言っていると言っているとか言ってもそのことが書いてないということを私たちは気がつかなければいけませんね。本当にベレア、使徒の働きに出てきますベレア の教会のクリスチャンたちのように、聖書を調べて本当にそれが正しいかどうかを調べたということがベレアの教会の、記事で書いてありますね。使徒の17章の11節あたりだと、思いますけれども、そのような姿勢が私たちには必要だと思います。そして本当に今日メッセージや霊が、神様に導かれたとか示されたとかいう言葉がよく言ったりしますけれども、本当に神様のもの、神様から出たものなのかということを私たちは見分けなければいけないということですね。本当に神、キリストにの言葉、キリストのご性質、キリストの、なさったこと、聖書に示されていることに合っているのかということです。で、本当に聖書に、聖書を最大の最高の規範として、唯一の規範として、それにかなってそのことが言われているのか、しようとしているのかということも気をつけなければ、いけないわけです。で、この、例に聖書は神の言葉ではないとか、いついつ、主が再臨するとか、また解き明かしのできない異言だとか、聖霊のバプテスマがないと救われていないとか、いろんなことが多分皆さんのこのクリスチャン人生の中でも、聞いては消え、聞いては消えということがあるかと思うんですけれども、またこの今は恵みの時代だから罪を犯しても大丈夫とか、そういうことがありますけれども、それは偽りの予言であるということです。で、いろいろな説教をですね、聞く機会っていうのがこのコロナ禍ですごく増えたようなんですね。で、教会が閉じてしまってメッセージを聞くことができない、配信でしか聞くことができない中で、船橋教会とか、 BBF の他の教会の配信を聞くっていうことがあって、またそれから広がって群れが違っていたり、ちょっと大丈夫かなと思うようなところの配信も聞いてしまう、聞けてしまうっていうことがどんどんこのコロナ禍で広がっていきました。で、本当にそのことは聖書が言ってるのかっていうことを確認しないまま感動を受けたりとかですね、教えられたりとかして、それがその人の根っこになってしまうっていう恐ろしさを今時々感じて、います。で、誰がどんなものを聞いてるかって私にはもちろん分かりません、ですけれども、ですからそれはここ本当は聖書ここで書いてあるよねっていうことを分かち合うことができなくなってるんですよね。 ですから本当に怖い時代だなと思うんですけれども、教会の中でいろんな考え方、いろんな教えが入ってきてしまって、ここで語られる言葉について、あれ、あの先生が言ってたこと違うとかね、そんなことも起こりうりますし、じゃ聖書はどう言ってるのかっていうのを確認するっていうことが希薄になる、そういう時代に今私たちは置かれているし、教会は置かれているってこと、その危険を私たちはよく知って、教会が守られるように、兄弟姉妹たちが守られるように祈っていきたいと思います。で、三沢先生の時代からそうなんですけど、時々先生を捕まえてですね、今日の説教でこう言ってたけどこうなんじゃないかとかね、そんな話をしている方がいらっしゃって、すごい微笑ましいなというか、いいことだなって思うんです。で、先生と話して、あ、そっかとかね、で、先生ももし、あ、こういうふうに言えばよかったねとか、そんな話があるのをよく聞くんです。今でもありますね、安藤先生捕まえて話をしている方とかいらっしゃって、いいなって思うんですけれども、お互いに聖書を調べるっていうのはすごく大事なこと、姿勢だなと思います。ここから語られたから、それで何も考えないんじゃなくって、自分も一緒に聖書を調べてみる、わからないことを先生に聞いてみるっていうことが本当に良いかなって思います。で、天国までわからないこともあるわけですよね、全部書いてないので。で、そういうことは、これは天国にいてからわかるねでちゃんちゃんで終わらなきゃいけないこともありますけれども、そうやってこう話して祈って、一緒に聖書を確かめていく、というのはとても良いことだと思いますので、そういう姿勢をお互いに持っていきたいと思います。と、今日は神様が教えてくださった、もっぱら主のために使える、リビ人に対する、教えと、で、その後は新しい約束の地に入った時に、気をつけなければならないことを学びました。そして、この、特に旧説以降の気をつけなければならないことは、この時代だけで あるわけではなくて、今も私たちの生活の中に密着していることですので、本当に気をつけつつ、祈りつつ歩んでいきたいと、思います。ではお祈りをさせていただきます。神様、あなた様は聖書を通して私たちが弱いところを教えてくださり、また気をつけなければならないこと、またあなたが忌み嫌われることを教えてくださいます。そのお言葉に本当に信頼して、聖書のお言葉に信頼して、また従うことができるように助けてください。私たちの中には疑問に思ったり、なぜと思うような罪深い、また弱さもございますが、あなたのお言葉に一つ一つを照らし合わせて歩む信仰生活、信仰の姿勢を持つことができるように助けてください。また様々な誘惑の多い時代です。どうぞ私たちの教会が、また兄弟姉妹たちが、また子どもたちが、その悪い時代から守られて、まっすぐにあなたに向かうことができるようにもお導きください。このひとときの学びを感謝して、イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。